ご神君、一つ、神徳を受けよ、忍徳を得よ。やれる腕があるからするという人がある。持っておるから出すという人がある。こうした生き方には限界がある。必ず行き詰まりがある。がの生き方だからである。がを取れば神徳を受けることができ、忍徳を得ることもできる。がの生き方だと。このがを取る。がを取る。まあ、いろいろなががありますね。牙城、牙欲と言われるもの、尻、私欲と言われるもの。私がというがですね。その私がという時に、それはがが出ているということかもしれませんね。今朝はお夢をいただきました。ある情景の中で何か鬼退治に行こうと言ったような、鬼退治をしようと言ったような、その鬼退治というような内容のお夢でした。まあ具体的にはあまりはっきり覚えておりませんが、鬼退治に行こうとかしようとか、そういう感じでしたね。で、今朝の新中記念の時に、さて鬼退治とはどういうことだろうかと思わせていただいておりましたら、思わせていただくことが教祖様の御教に、確か我が心の鬼が我が身を責めるぞでしたか、そういう御教えがあったように思いますが、我が心の鬼、まあ自分の中にある鬼のような心というのでしょうかね。その鬼の心が自分を責めるというわけです。また師匠が以前教えてくださった中に、自分を責めるということがある。この自分を責めるということがいけないというようなことを教えてくださったことがあります。よく私ども後悔をするというようなことを申しますね。あの時ああしとけばよかったとか、あの時こうしとけばよかったと悔やむことがあります。ああしとけばよかった、こうしとけばよかったというようなことですね。特にそれが何かしらの災害につながることであったり、まあ人様の何と言いましょうかね、事故といったような大きなことにつながるような時に自分を責めますね。自責の念に駆られるというようなことも言われますが、その責める、自分を責める、その責める心がいわば鬼だというわけですね。ですからその鬼のような心ということを、今朝はその責める心だというふうにいただいてもいいかと思いますね。それは自らを責めるという心があります。何か出来事が起こる、まあ起こした、そしてあこれは自分が悪かった、自分のせいでこうなったと自分を責めてというのでしょうかね、苛まれるというのでしょうかね。そしていよいよまあ落ち込んでしまうことがありますね。そういう自分を責めて落ち込んでしまうというようなことも実はあまりいいことではないと、むしろ自らが自らを責めて、それこそ何と言いましょうかね、まあ出口がなくなってしまうようなことがありますね。 自責の念というのでしょうか、呵責の念と何と言いましたかね、その自分を責める、自分が悪かったと、あの時あんなことをしなければよかった、あの時にああしておればたくさんの人が助かったのに、犠牲にならずに済んだのに、といったようなことがやっぱりあります。そして自分を責めて責めて、まあそこから這い上がることができないという人も中にはおられますね。実はその自分を責めるということがあまり神様の目からご覧になるとよろしくないということなのです。そういう自分を責めるというような鬼、自らの心の鬼も退治しなければならないと、自分をそんなに責めちゃいけないよということなのです。それとても神様のお働き、神様の大きなお働きの中でのこととして、まあある意味責任転嫁じゃありませんけれども、まあこれがよく自分が悪いということを認めずに人のせいにする人も中にはおられますね。いやこれは自分は悪くない、自分は正しい、あの人が悪いんだ、この人が悪いんだ、あの人がこんなことをしたからこうなったんだ、これは自分の責任ではないと責任逃れをしようとするという人もおられます。かというと責任感が強くて自分の責任だと自分を責めてしまう人もおられます。そのいずれもが本当はあまりいいことではありませんね。なるほど、自分を責めないようにするためにその責任を人になすりつける、そして人を責める、これももちろんいけません。こういうことがあってはいけませんね。自分の責任は自分の責任として認めなければなりませんけれども、それだからといって自分を責めすぎては助かりませんね。その責めるという心、もちろん自分を責めるということもありましょう。またこれはあの人のせいだ、この人のせいだと人を責めるということもありましょう。この責めるということが、まあ心の鬼だということになりますね。その心の鬼退治をしなければならないというわけです。それは人を責めるという心を退治する。そしてまた自分自身を責め苛むという心ももちろん退治していかなければならない。どうあったら、ただあの人のせい、この人のせいというものをどうしたら、なるほど、退治しなければならないということはわかる。自分を責めすぎてはいけないということもわかる。責めすぎたら自分がそれこそ立ち上がれなくなりますからね。ではどうしたらその鬼を退治できるのか、まあどういうことでしょうかね。鬼に食われて鬼退治ということもありますね。自らの心の中にある鬼のような心、人を責める、自分を責める、とにかく責めるという心、これを取り除くにはどうすればよいのか。やはりこれはもうそのことを泥の心でいただくということ以外ないかもしれませんね。あの人のせい、この人のせいではなく、これは神様の大いなるお働きの中でのことだと、まあそう納得していただいていく以外ないのかもしれません。いわば泥の心になるしかないと。その泥の心というのはもちろん人様の行状であったり不行状、これをいただこうとすることも泥の心でしょう。 そしてまた自らの心の中にある自らの心がまあ紡ぎ出したというのか、何と言いましょうかね、作り出したというのでしょうかね、そういう出来事をもいただき抜く心、これもやはり泥の心の一つではないでしょうかね。人様のことをいただく心、そしてまた自分自身をもいただき抜く心、まあ、これが大変微妙なところですから、いただき違いをして横着になって、あ、これも神様がさせられたんだ、あ、これも神様のせいだと、何もかも神様のせいにすれば、なるほど、心は助かるのかもしれませんけれども、それではいけませんからね。横着であってはなりません。かといって自分を責めすぎてもいけません。まあ、微妙なところですね。神様にしっかり信心させていただき、どの辺で、まあ、手を打つというのか見極めていくことがいりますが、これは神様がお許しくださること、何かそういう手応えを感じる成り行きの中に、あるいは神様からのお知らせの中に、何かしら神様の手応えを感じる、そこに自分を責めない心、もちろん人様を責めるような心を対峙していくということがいりますね。これはもちろん自分一人ではなかなかできるものではありません。まさに神様と同行にと言われるように、神様と共に歩みながら、神様の応援歌をいただきながら、人様を責める心はもちろんなくしていく、そしてまた自分自身を責める心さえもなくしていく、神様のおかげで、神様のお働きの中、神様の大きなお働きの中にあることだと、その神様のお働き分からせていただくところに鬼退治ができるようになるのではないでしょうかね。我が心の中にある鬼退治をさせていただくこともまた信心の一つではあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。